54、8月15日終戦記念日、戦争体験者へのインタビュー、22ページ。遠藤隆さん、88歳。昭和12年2月生まれ、飯富で生まれ、子供の頃に第二次世界大戦を経験する。幼少期の思い出。戦時中は根形尋常高等小学校を、現在の根形小学校に通っていました。学校は現在の根形交流センター、根形公民館の場所にあり、校庭には大きな松の木がありました。先生に叱られるとよく木のそばに立たされたものです。当時の子供たちの遊びといえば、日本東軍とアメリカ西軍に分かれて、泥団子を投げ合う戦争ごっこが定番でした。ルールは厳守し、棒などの道具は使用禁止。相手が参ったと言ったら、それ以上は攻めず、泣かせるようなことはしませんでした。女の子たちはゴム飛びをして遊んでいたのを覚えています。食糧難を乗り越えて、現在の袖ヶ浦公園管理事務所付近には、当時製粉工場があり、多くの方々が働いていました。子供たちが通学途中に、干されたそうめんやうどんをつまみ食いすることもありましたが、職員の方々は子供たちがお腹を空かせていることを理解していたので、怒ることはありませんでした。戦況が悪化すると、農家は兵隊さんの食料を確保するために、自分たちの食料を節約して国へ提供するようになり、私の家族もさつまいもを四角く切ってご飯に混ぜた芋飯を食べて米の消費量を減らしていました。空腹をしのぐために畑にあったグミの実やさくらんぼなどを友達と分け合って食べたことも何度もありました。戦争の記憶と助け合い。飛行機の燃料不足を補うために、松の幹から採取した松ヤニでガソリンを作っている様子を見て、戦争の深刻さを痛感しました。戦争終盤には、頻繁に空襲警報のサイレンが鳴るようになり、その度に防空壕に避難しました。下校中にサイレンが鳴った時は、近くの家の防空壕に逃げ込むなど、近所の人たちと助け合いながら避難する日々でした。私の家にも大きな材木を組み、その上に土をかぶせた防空壕があり、一緒に防空壕に避難した祖母が、桑原桑原とおまじないを必死に唱えていたことを覚えています。また木に登って B-29 を見たこともありました。飛行機がかなり低く飛んでいたため、操縦士と目が合ったのですが、後にその機体が東京大空襲に向かう飛行機だったと知り、B-29 が小櫃川の河原に墜落したと聞いたときは、友人と見に行きました。搭乗していたアメリカ兵の遺体も見え、戦争で家族を亡くした人だったのでしょうか。遺体に向かって怒りをぶつける人の姿も目にしました。終戦間際には自社の金まで供出して鉄砲玉にするほど私たちの生活は困窮していました。子供ながらにこのままではもう無理かもしれないと感じることもありましたが、それを口にすることは許されませんでした。戦後の暮らし。戦争が終わったのは私が小学3年生の頃でした。終戦後はアメリカ軍から配給された砂糖で作るカルメ焼きが貴重なおやつでした。終戦間際と比べると、戦後の食生活は少しずつ豊かになっていったように思います。GHQ、連合国軍最高司令官総司令部が来ると、ギブミーチョコレート、シガレットプリーズといったように、片言の英語で話しかけて、ガムやチョコレート、タバコなどをもらいました。タバコは大人に渡し、お小遣いをもらっていました。 他にも湧き水のきれいな近所の用水路で、土壌やうなぎ、ダボハゼなどを捕まえて食べることもありました。捕まえるための道具を手作りしたり、調理の工夫をしたり、学校では教えてくれないことを学んだ時間だったと思います。未来への願い。私にとって戦争は人生の中の一つの試練であったと思います。木更津の海軍航空省に勤務していた父は、防空壕に飛び込む直前に被弾し、右目を失明しました。これまでのように働けなくなり、代わりに母が働きに出て、私を含め5人の子供の生活を支えてくれました。当時は地域の人々のつながりが強く、困ったことがあれば近所の人たちがすぐに助けてくれました。しかし、最近は地域のつながりが徐々に薄れてきていて、少し寂しく感じます。子供や孫たちの世代には、戦争のない平和な時代に、家族や仲間と支え合い、仲良く幸せに暮らしてほしい。それが今の私の願いです。写真3枚あります。1枚目、写真の説明。遠藤隆さんが自宅のソファーに座ってインタビューを受けています。2枚目、根形尋常高等小学校。写真の説明。校庭の後方に大きな松の木と平屋の校舎が写っている白黒の写真です。3枚目、製粉工場。写真の説明。2階建ての建物の前で30人ほどの男性が、前列は椅子に座り整列しています。写真終わり。